どうも、エル歌舞伎のエル上田です。
どうも、出ないんです。
ということでね、まあ、中川しょこたんのね、YouTube めちゃくちゃバズってるんで、
あ、そうですか。
見てほしいです。100億年ぶりに水着を着たってやつですけども、前もここで扱いましたけども、中川しょこたんが、朝倉海選手と、はい、まあ、噂されていると、恋愛がね。
はいはいはい、
で、これを、松沢チョロさんっていう、元、神のプロレスの編集の人かな、うん、格闘マスクの人がつぶやいてるんですけど、うん、中川翔子と朝倉海が本当に結婚しちゃったら、うん、朝倉翔子ってまあまあやばそうな名前になるのかっていう、だいぶふざけた、やつをつぶやいてるんですけど、
朝倉っていうさ、名字がもうさ、戦国武将感あるもんな。朝倉家とか。
あ、そうなんだ。俺はどっちかというとナースのお仕事しかもう。
朝倉
っていう。多分、朝倉みくるさんとか不良だったと思うんで、先生に言われてたでしょうね。朝倉みたいな。
言ったらワンパンで終わり。言ったらワンパンだよ。ダメだ、言わないよ。
いやいやいや。
見て見ぬふりだよ、
ね。まあ、尖ってたでしょうしね。
尖ってたところじゃないだろ。
朝倉兄弟、尖ってたでしょうしね。
尖ってたところじゃないでしょ。
ね、俺この前、ね、あの頃っていう邦画を見たんですよ。
あの頃、
今年の2月に、なんか、あれかな、公開になったのかな、はい、で、もうネットフリックスあるんだけど、はい、これ松坂桃李が主演の、うん、ハロプロオタクが、アイドルにハマって、オタクたちと出会って、うん、そのオタクの友達たちとイベントまでやって、
うん、
で、なんかバンドとかもやっていて、
うん、
実際に大阪で活動していた、うん、これ実は、
剣
さんっていう人の、もともとこれ、エッセイ、あの頃男子カシマシ物語ってのを原作したドラマ。冴えない日々を送る青年がアイドルにハマりオタクたちと出会い、青春を謳歌する。っていうやつで、
うん。すごいね。自分たちがじゃあ出る側になっちゃったってこと。
そう。で、ね、なんだけど、まあでもやっぱさ、それでずっとやるわけじゃないから、うん、だんだんみんなも東京出て就職して、
はいはいはいはい、
でもなんかたまにハロプロ誰か卒業の時にみんなまた集まってみたいな。
まあいいね。
やつ。
親友でしょ。
なんだけど、うん、
いいね。
いや、これがね、その、まあ、さっき言った中川翔子もそうだけど、オタクのオっていう確か YouTube だったかな。ちょっと間違ったごめんね。オっていうのを、まあ、オタクじゃん。和オのさ、カタカナで。
斎藤隆夫さんのオ
だ。そうじゃん。そう、カタカナ、ね。
わかりやすい。
はいはい。そうかな。それ一番わかりやすいかな。ゴルゴ13の。それを言えてるお前はオタクだって話だけど。
いやいやいや。
で、これがね、はい、そのハロプロにハマって、
はい、
いわゆる学園祭でこの人たちが呼ばれて、うん、そのハロプロのについて熱く語るイベントもやってくださ
いね。
で、人が集まるんだけど、学生ドン引きみたいな、そういう、うん、まあ、実際にあったのかな、そういうのが。で、そこにさ、あれがあるの
よ、
この、こういうさ、あるじゃん。
あるよね。
秋元の秋山さんが昔コント番組でやってた、
はいはいはい、
おろどりなんだけど、
はいはい、はい。おたげね。
おたげ、はい。で、これがね、その、オタクってのが、で、デロイヤもまあまあオタクだと思うんですよ。アニメとか映画、詳しい。
まあまあ、
で、まあ僕も格闘オタクだったりしますけど、はい、そう、オタクっていうの、言葉が、いわゆるちょっとこう、別紙だった時代があるじゃないですか、もともと。
いや、だからあの事件が全部きっかけですよ。
まあそう。で、あと、タク八郎とかね、うん、そういう。で、その、オタクが別紙になっていて、で、ハロプロがね、まあ正確な年代わかりますけど、2000年代かな、とかに、で、ハロプロ大好きとかっていうのは、だんだんでもさ、当たり前になってったじゃないですか。
俺でも高校の時に、はい、なんだっけ、モーニングコーヒーの模様かなんかが、
90、デビューシングルね。朝や
ん。89ぐらいな、俺高校の時なんだよ。間違いなく。
ノストラダムスぐらいね。
ノストラダムスぐらいで、あ、これで崩壊センターでいいかと。景気いいじゃねえかっていう、
はい、
いや感じだったから、うん、でも俺あんまハマんないの、アイドルに。
いや、俺ね、その前も言ったんだけど、バイト先で、うん、まあ、イケイケの、まあ、ちょっとうざい先輩がいてさ、男の子で、モームス誰が好きって言われて、
うん、
で、もう結構早めに、いないとかなしって言われたんだけど、うん、いなかったのよ、本当に。
まあまあまあ。
これ本当にそういうの興味なくて、うん、でも歌版とかチラッと見たことあるし、
ああ、はいはい。
後藤巻とか知ってますよ。いや、後巻とか、
まあわかりますよ、ね。
飯田香織とか、
はいはい。
まあ、こういう漫才を心出してたから知ってたってのもあったかもしれないけど、
はい、
だからその1位最下がどうとかって、俺なんか1位最下がどっちかって立憲民主ぐらいから詳しくなって、そんな感じなのよ。だけど、当時、その、
もうそれもちょっとメンバー増えていくわね。その前に福田明日香だったし、
そうそう。だからその、はい、多分もっと後期っていうかさ、俺らがテレビをかじりついてみて、後ぐらいに出てきたのは道重さゆみとかじゃん、多分。
ああ、もうでもそうなってくると、そう、うん、
後というか、 うん、まあまあもう、うん、そこは被ってるかもしれないけど、うん、そのモームスを誰が好きって言ってる人はでもイケてるグループにいるような人なわけですよ。
一軍だったかもしれない。
うん。だからモームス
流行りが好きみたいなね。
だからハロプロ、だからこのあの頃って映画でも別に何でもいいんだけど、まあちょっと見てほしいのは、うん、オタクっていうのは、うん、本当にその過渡期のオタクを描いてるような感じというか、その、なんか、だけど、アメトークがその後に多分出てくるのかな。要はさ、ハロプロが大好きで、そのファン同士でイベントやって客が集まると。
はいはいはい。
で、当時、そんなのがまだあるなんて誰も思ってないから、モームスの事務所も非公認というか別に、オフィシャルなものでも何でもないんだけど、で、それが全国に広まったのかな。なんかそういうコミュニティがどんどん出てきていってみたいな。で、それがさ、その、多分後か同じくらいにアメトークっていうのが出てきて、何かに詳しい芸人っていうのが、は
いはい、ハロプロ芸人みたいな。
ハロプロ芸人もあっただろうしね、多分ね。
あったと思うけど、う
ん。それにフィーチャーされて、ちなみにハロプロの、うん、アップフロントエージェンシーで、いろんな MC 専属でやってる芸人の名前、上場軍団。いや、誰がわかんないよっていうのがあるんだけど。
砂の人、ね。
それは、オンバトで545キロバトル取ったネタのワンフレーズ言っても誰もわかんないから。川崎出身なんですよ、ね、僕と同じね。で、爽やか五郎さんってのは蜂蜜二郎さんの軍団なんですけどね。まあ、それはいいんだけど。
爽やか五郎さん。
爽やか五郎さん。それ、だから、これはね、ちょっとね、そこは興味深いんで見てほしいっていうのが、ちょっと、見た時に思った。
あ
と、松坂桃李、何でもできるんかい、お前、みたいな。お前、松坂桃李とかって、ね、うん、まあなんか、バカイケメンで、
まあまあまあ、そうだ。
で、CM とか見た時も、その通りとか言ってたのよ。うん、言わされてたというか、その通りとか
言っちゃった
のよ。言ってて、なんつーの、あんなイケメンであんな演技まで極めたらすごいな、みたいな。
ああ、はい。
ちょっとそこも込め、ゴミで、思ったっていうのは。で、普通に、まあ、ダサいけど、ダサくはないか。普通にこの映画俺最後ちょっと長きかけた。
あら、こんないい映画でしょ。
うん、しかもびっくりした、調べたら実話っぽいんですね。
あ、そういうのいいね。
自伝的小説を元にしてる。まあ実話と虚実入り乱れて、
まあ入り、まあまあ、
いるんだろうけども。
最近ね、なんか本だったかで流れてくるのね、ライムスター歌丸さんとかさ、杉作 J 太郎さん、あとオキテポルシェさんとコンバットレックさんとか。
さすが詳しい。
この4人でね、なんかその時代のモームス、ハロプロのことを語って本出して。
ね、吉田豪さんも、実はこの恋愛研究会っていうのかな、この人たちがやってたライブを普通に見に行ったりしてた。で、吉田豪さんとこの剣さんってこの人の対談みたいなのも上がってて、
う
ん、で、まさにその歌丸さんとかの話も出てくるっていう。
なんかその時なんかね、連載とかやってたっつうもんね。
だけど、歌丸さんも、もはやなんつうの、ちょっとメインの人ではないか。メインだよね、でも。
メイン
だよね。だからその、当時はさ、怪しいグラさんの。
あ、でもそうだ、俺だって TBS ラジオで、小島慶子のキラキラぐらいからちょっと出てる時にそういう話したから、
う
ん、
そうそう、ライムスター歌丸って人がいるぞってなる
わけ、いるぞってなるわけ、ね、私とかはね、
うん、でももはや TBS ラジオの冠の持ってるような人になっていってっていう、
キラキラさんはオーストラリアにいます
よ、ね、あ、そうなんだ、
確かね、
というね、はい、いやこれちょっとねすごいそこを考えたっすね、なんかこうオタクじゃないけど、だから僕らが一人の芸能人のマニアックな情報をやり出してっていう漫才をまあやり出したっていうのがあって、まあそれはこのチャンネルにもそれまずあると思うので見てほしいんですけど、その時に林くんが僕に言ったのはちょっとまだ覚えてるんだけど、僕がそういう漫才を作っていって、あ、これ面白い面白い、どんどんシリーズ作ろうってなった時に、うん、林くん俺に言ったのは、うん、俺らがやってるのってアメトークみたいなことだと思うんですよねって言ったんですよ、
はいはい、
それまたちょっと時代感じない？
時代は感じない、
感じるよね、だからなんだろう、その本当に過渡期というか、アメトークも最初はなんか、こういうのにオタクの芸人が熱く語ってるよってってお客さんが笑っていくみたいな。
まあそう、
今もそうだと思うんだけど。
うん。
でもだんだんこれはもうなんかカルチャーというか何かにハマってるってことは、
メインに
当たり前になったっていう感じな気がしますね。あと、林くん多分結構アメトーク当時好きで。
あ、見てた。
雨上がりさんの、特にゲストでさんまさん出る回の DVD 俺がもらった。俺それで知ったみたいな。
そうそうそう、あ、もう好きだったね。
そう振り返るとさんまさんやっぱ今も宮迫さん気にかけてんの辻褄合うみたいな。
いや、まあ、
かっこいいじゃん。さんまさんってなんで気にかけてるか知ってる？ヤンタンで喋ったんだけど、うん、まあ、その文字起こしよ、
うん、
だからそのさんまさんはなんで宮迫さんって名前を出したりこう面倒見るかっていうと、うん、宮迫さんもいろんな人に電話かけて、うん、いろんな人にでもやっぱりその、
うん、すいませんみたいな、
うん、なんだよの結局宮坂さんがあんま関われないっていうような態度を取られた人もいたのかな、
うん、
あんまり態度、まあ話は聞くけど、うん、まあ自分のこともあるから、
はい、
で最後の最後にさんまさんに電話してきたのって、
うん、
もうちょっと押していかんみたいなことで、あ、はい、でさんまさんこれもええやんかと、せやから俺も宮迫のことはまあ面倒見れるだけ見ると、あ、かっこいい
かっこいいよ、
かっこよすぎるよ、
いや、あの人はかっこいいんだよ、
かっこいい、私服もかっこいいしね、
私服かっこいいんだよ、俺あの白のパーカーくれへんかな、さんまさんも着てないと思うんだよ、
メレンゲ旋回スペシャルでたまたま見た、うん、さんまさんのピタッとした白のパーカーとかっこいいジーパン、うん、誰が買った
あれ欲しい、あのパーカー欲しいな、
すごいよね、ということでございます、ちょっとね、このオタク論争じゃないけど、ちょっとこれコメント欲しいですね、できたら、
オタク論争、
うん、どう思いますか、もうざっくりした話です、私何々オタクですぐらいでもいいんで、ちょっと普通にね、ちょっとそこに興味がいきました。
いいね、そういう話。
はい。
いい話だ
よ。いい話でしょ。
ちょっと、あれだけどさ、好きなやつは俺、ソフィアの松岡がさ、嘘ついて東京出てきたっていうさ、もう事務所も全部決まったぜって言ってさ、嘘ついて出てきたっていうエピソードをなんか聞いたことあるんだよね。
それと、あ、バンドメンバーに。
バンドメンバー。もう全部俺決めたから。楽器持って、バンに乗っけて。
そう言わないとみんな来てくんないから。
そうそうそう。
ああ、いい話です、ね。
ああいう感じの話は確かソフィアだと思うんだよね。おそれ好きなんです
。一応ちょっと前にさ、ここのチャンネルでニャンコスターって4人で喋ったけど、うん、その時に、コメントで2件、もしツーマンライブやってほしいって声があったらやります。
うん。
ちょうど今2件来てんの。どうしようって。
いやもうそういう俺オタクとか興味ない。マニアックな人と興味ない。
この配信、でも、うん、どうなんだよ、この配信でさ、でも言っても2000人ぐらいの登録者の人は一応いるわけじゃん。
まあ大体。
この人たちは何なんだろうね、オタクなのか、
いや気にかけてくれてる方ですよ、
ありがとうございます、
支援者の皆さん、
でも再生数見る限り登録したけど見てないやつばっかだ、
いやもう全員携帯落としてたから携帯落としてSIM カード壊れたと思うんですよ、
だから昔の芸能人がめちゃめちゃフォロワー数いるけど全然いいねつかなくて、ね、みんな携帯使えてねえだろみたいな、ね、そうそう、フォロワーが、うん、
ちょっとガラケー感が
違うのね、はいはい、まあまあそんなところでございますね、はい、といったところで、また明日お聞かせください。